第2部福音。第7章福音とは。この時点でこの質問をするのは奇妙だと思われるかもしれません。聖書の物語、つまり神が私たちをご自分の家族に加えることを望んでおられるという物語を時間をかけて吟味してきたところです。私たちは福音を信じることによって神の家族に加わります。私は教会に通う方の多くが福音を実のところ理解しておられないということを発見しました。明確にそれを述べることができない方もおられます。理路整然とそれを表現することができる方でも、真の意味でその単純性に自分を委ねることに苦労しています。心の中で永遠の命を得るために必要なのは福音だけであるということを実際に信じることに苦悩します。私が何を言っているのかと思っている方もおられるでしょう。しかし私が意味することを説明していく上で、あなたは自分自身または知り合いが以下に書かれていることに当てはまるということに気づかれると思います。まず福音を定義することから始めましょう。明確にするために考える必要のある質問をいくつかしながら進めていきます。また何が福音ではないかについて検討することも重要です。この会話のその部分に到達したら、前述した苦闘の意味がわかると思います。福音とは。福音という言葉の意味を定義するのは比較的簡単です。聖書で使われている福音は救いのメッセージを指します。英語のゴスペルは、良い知らせをもたらした人に与えられる報酬のことを指すギリシャ語からの訳です。そのため福音という言葉は良い知らせをと結びつけて使われています。このことを考えてみましょう。何か一つ学んだような気がするかもしれません。学んではいますが、実際に知る必要のあることは学んでいません。ある言葉を定義できるようになったというのは嬉しいことですが、実際には救いのメッセージの内容については何も言っていません。福音が指すものが何であるかを定義しましたが、福音そのものが実際に何なのかは定義していないのです。ですから福音の意味について検討しましょう。神の救いのオファーの内容とは何でしょうか。良い知らせの詳細はどのようなものでしょう。そしてそれはなぜ良い知らせなのでしょうか。この言葉は新約聖書に100回近く出てくるため、それを解き明かすことができるはずです。新約聖書を書いた人たちのうち、福音メッセージについて語るのが最も多いのはおそらく使徒パウロでしょう。彼はイエスについて教えを述べ伝えるためのメッセージに福音という言葉を使っています。兄弟たちよ、私が以前あなた方に伝えた福音、あなた方が受け入れ、それによって立ってきたあの福音を思い起こしてもらいたい。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、そして葬られたこと、聖書に書いてある通り3日目によみがえったこと、第一コリント15の1から4。パウロは他の箇所で彼のメッセージである福音を定義しています。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び分かたれ、召されて使徒となったパウロから、巫女に関するものである。巫女は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死人からの復活により、お力を持って神の御子と定められた。これが私たちの主イエス・キリストである。私たちはその皆のために、すべての異邦人を信仰の従順に至らせるようにと 彼によって恵みと使徒の務めとを受けたのであり、ローマ書 1-1-5。 福音、良い知らせの内容がこれらの箇所から明確に浮き上がってきます。福音の要素は次の通りです。神がその御子をお使わしになった。その御子はダビデの家系であった。彼はイエス・キリストという人として来られた。そのお方は私たちの罪のために死なれ、葬られ、死人の中からよみがえられた。これらの項目は良い知らせの内容です。これらの項目について前にお話しした物語の対極的な見方からもう一度説明します。神の御子が人間となられました。私たちの罪によって、私たちが神の家族に属することが阻まれることがなくなるように、十字架上で苦しみ死なれました。彼は死人の中からよみがえられたため、私たちも死を克服して、彼の父である私たちの父、唯一真実の神と永遠に共に暮らすことができるのです。このことをもう少し考察してみましょう。これが良い知らせであるとしたら、それはなぜ良いのでしょうか。理由は多数あります。救いは私たち自身の能力に依存しないため、良い知らせなのです。これらの箇所には、あなたの素晴らしい業績について、または逮捕記録がないことなどについて何も言及されていません。福音の内容で重要なのは、あなたの過去の行いやこれからの行い、あるいはしなければならないことではなく、誰か他の人があなたのために行ったことです。完全な人は誰もいないため、これは私たち全員にとって良い知らせなのです。誰も神を常時喜ばすことはできません。自分の力で神の家族になって暮らし、神の名で呼ばれるのにふさわしい人になることは誰にもできません。私たちは神に受け入れられるものにされる必要があります。福音の内容はその過程を説明しています。パウロは良い知らせを人々に知らせる彼のミニストリーを信仰の従順に至らせると表現しています。彼はそのメッセージを聞いた人々が彼が言ったことをしっかりと守り続けることを望みました。福音にはどのように従うのでしょうか。バプテスマを受けることですか。お金を寄付することですか。正しい振る舞いをすることですか。嫌な人間ではないことですか。貧しい人々を助けることですか。これらはどれも価値があることですが、正解ではありません。神は信仰による従順をお望みです。福音は信じることによってそれに従うのです。パウロが理解による従順とは言っていないことにも気づきましたか？神がイエスにおいて人となられたことなどを完全に理解することはできなくても構いません。神は私たちがすべて解明してから最終試験を受けるようなことを要求しておられるわけではないのです。神は信仰をお望みです。これらのことがなぜ道理がかなっているかを理解するのは後からでもいいのです。福音の内容は、神はあなたを許して神の家族内に永遠の場所をくださるという神の招きなのです。これは神の愛と親切を示しています。聖書ではこれらの言葉の代わりに、恵みという言葉が使われていることがあります。神より大きい権力はないため、神は誰かに強要されて救いをオファーされているわけではありません。神に圧力をかける者はいません。神があなたを救いへと招かれるのは、あなたをお望みだからです。あなたに要求されることは信じることだけです。 それが福音の良い知らせなのです。福音はなぜ必要か。このことはすでに私がお答えしたと思っておられるかもしれません。回りくどい方法である程度はお答えしましたが、クリスチャンの間での私の経験を踏まえると、私は率直にお話しする必要があります。福音はなぜ必要なのでしょう。それがなければ神との永遠の命の希望はないからです。ゼロです。罪のために私たちは神から疎外されているのです。福音を信じることがその救済策です。聖書は私たちの苦境をさまざまな方法で記述しています。イエスは失われたものを尋ね出して救うために来られたとおっしゃいました。ルカ19:10。私たちは生来、罪過と罪とによって死んでいったものであり、エペソ2:1-5。不信心なものなのです。ローマ書5:6。私たちは神の敵であったため、ローマ書5:10。神の命から遠く離れ、エペソ4:18。神に敵対しているのです。コロサイ1:21。事態は深刻です。ここまで見てきた聖書の物語は、私たちが私たちである理由を説明しています。私たちは神の家族に生まれていません。部外者です。それでも神は私たちがその家族となることをお望みです。神の特質を欠く私たちは、知力と自由は乱用して欲しいものを手に入れ、その過程で他人を傷つけることもよくあります。自己破壊的な生き方をしています。神を体現せず、神の律法を破るとき、他人を侵害したり、操ったり、虐待したりするとき、私たちは罪を犯します。私たちは生来自己陶酔した反逆的な罪人なのです。すべての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっているのです。ローマ書3:23。これを読んで落ち込んだり憤慨したりしがちな私たちですが、福音の物語の良い知らせは、神はこれらのことをすべてご存知の上で私たちを愛されたということです。またこの良い知らせは別の理由で価値があります。意外な理由かもしれません。それはこの良い知らせによって、福音が他の宗教での救いに関する教えと全く異なるものとなっていることです。他の宗教はどれも罪が問題であることを否定するか、儀式の反復、祈り、宗教行事の厳守などの人間の行い、能力、つまり良い人であることが解決策であるといいます。率直に言うと、人間の状況について、および人間がそれに対処することができないことについて、正直なのは福音のみです。他の宗教は、事実上あなたに嘘をついています。神からの距離の問題をあなたが自分で修正できる、または問題はないと言います。神が解決策を提供する必要があったこと、そして神がそれを提供されたことを語っている福音のみが真実です。福音は透明で正直です。それは苦痛ではあっても真実を語っています。それは愛を示します。嘘をつくことは愛ではありません。救いに他の方法はあるのか。これは大体お答えしましたが、別の角度からこの質問にアプローチしてみたいと思います。神は許し、救い、および神との永遠の命を無償で提供されます。それは私たちが獲得するものでも、受けるに値するものでもありません。事実、それは獲得できず、それに値することもできません。要求されるのは信じること、または信仰です。つまり神の約束とイエスが行われたことの完全性に信頼を置くことです。 しかし、福音を信じることとは、救いに関する他の教えや理念を信じないことを意味します。聖書では、救いの道は他にないと言っています。考えてみてください。あなたが天国に行くための方法が他にあったとしたら、十字架上であれほど残虐な死を遂げるために御子であるイエスをなぜ父なる神が使わすでしょうか。御子は人になる必要があり、死は克服されなければなりませんでした。これが唯一の方法だったのです。そして神のご計画を信じることのみが救いの道です。イエスによる以外に救いはないのです。使徒行伝 4-12。イエスご自身も次のように単刀直入に言っておられます。私は道であり、真理であり、命である。誰でも私によらないでは、父の身元に行くことはできない。ヨハネ 14-6。曖昧な表現はありません。イエスが行われたことによらなければ、神の永遠の家族のメンバーとなれる人はいません。福音は他の信仰に追加するものではありません。福音は排他的です。福音を信じることは他の信仰に背を向けることを意味します。それが聖書で悔い改めと呼んでいることの一局面です。他にもありますが、それらについては次の部分で取り上げます。福音ではないもの。福音の内容について検討してきましたが、福音はイエスが私たちに代わって成就してくださったことに関するものであることは明らかです。永遠の命、救いはイエスが私たちに代わって成就してくださったことを信じる者に与えられます。私たちの文化はこの明確な事実を混乱させようとします。代わりとして自己改善と漠然とした精神性を提供します。しかし、福音に関する聖書の説明はそのようなものを受け付けません。福音及び救いは自己啓蒙や自己発見の過程で自分を見つめることとは関係ありません。福音は霊的な寄せ集めからアイデアを検討することではありません。それらのアイデアの検討は知的または心理学的な努力及び活動です。福音ではありません。こういった種類の代替的福音は検知して排除するのは簡単です。それよりもはるかに困難なハードルがあり、多くの人々にとって神が提供する救いの単純さを信じることの妨げとなっています。教会であなたが出会う多くの人は福音と戦っています。功績の罠に陥っていることが理由です。あなたまたはあなたの知り合いは福音という言葉だけでなく、その意味の内容まで定義することができるかもしれません。しかし、イエスがあなたのために行われたことを信じることが永遠の命に必要な全てであるという考えが正しいとは思えないのです。私たちはきっと何かをしなければならない。そうでなければ、どうして私たちが永遠の命を受けるに値するのでしょうか。聖書の物語と福音の内容を理解すれば、私たちは神が提供しておられることに値しないことがすぐにわかるはずです。多くの方々にとっては、このことを受け入れるのが困難なのです。私たちは自分が持っているものを自分で手に入れたと感じたいのです。施しの対象にはなりたくないのです。何かいいものを少しでも努力せずに手に入れるのは間違っているように感じるのです。罪悪感はさらに微妙に考えを歪めます。福音を無条件の贈り物として見る能力を麻痺させます。罪悪感は自分が贈り主に対してどこかの時点で何かしてあげたために、自分はその贈り物に値すると断定することで、それを正当化します。自分を納得させることができない場合は、 事後にその贈り物に値すると感じるために何かを行います。罪の意識は福音に表された神の愛を見えなくします。最終的に私たちはこの考え方がどれほど自己中心的であるかを理解する必要があります。過酷かもしれませんが聞いてください。あなたに価値があると誰かに思ってもらうために努力するには、自分に注意を集中する必要があります。他の人にあなたがその注目と愛に値すると思ってもらうことが目標であれば、別の人に注意を集中しているわけにはいきません。私たちは自分について満足していたいものです。自分は合法的に何かを受け取る価値のあるものだと思っているため、自分のものではないものを受け取らないなど、また他人にもそのように思ってもらいたいと思っているのです。他人が何かをくれるとしたら、私たち自身が行ったことによって、彼らが私たちに好意を持ったためと思いたいのです。福音はこれらを取り除きます。私たちの真の姿をさらけ出し、裸の謙虚さ、を要求します。すべての注意を神とイエスに集中することを求めます。福音が多くの人々にとって受け入れがたい事実であるのはそのためです。私たちは何も手柄にできません。つまるところ、福音はあなたの行いに関わるのではなく、すでにあるあなたに関わるのです。あなたは人間であり、最初から神の愛とそのご計画の対象でした。それにはあなたの業績など必要ありません。私たちは墜落した世界に住む罪人であるため、自分を完全に奥の奥まで知り尽くしたら誰も愛してくれないだろうという考えにはまっています。その結果、私たちは神が愛してくださっているなどと想像することもできません。私たちについて神が気づかないことは何もないわけですから。神は私たちのすべての考え、言葉、衝動、そして行いをご存知です。自分の中に罪悪感が出来上がり、条件付きの関係が平常とされる中で、福音に描かれた神の偏見のない愛は受け入れがたいものです。私たちの観点から見ると道理にかなっていないのです。この時点で真の福音を聞き、誠意を持って受け入れた方々が実際は救われていないと言っているわけではないことを申し上げておきましょう。私は彼らが信じ神の家族に加わったと本当に信じています。私が描写しているのは、それらの信者の多くが送っている死ぬほど退屈な内面生活です。彼らの罪悪感は、福音の愛と恵みを功績中心、能力ベースの経験にすり替えてしまいました。彼らが福音を理解して信じた時のように、今でも神から愛されているかと疑うようになります。彼らは信者として犯した罪を、神の気持ちが自分に対する熱意を欠いたり、曖昧であったりする理由として見ています。神の期待に沿うことはできないと確信しており、自分が十分に信じているか、信じていると思ったが実際には信じていなかったのかもしれないなどと考えます。多くの誠実なクリスチャンは、福音のためではなく、彼らの罪悪感が福音の明確さを歪めてしまったために、苦悩と挫折の人生を送っていることは悲しい真相です。聖書を読み解き、彼らに見えるのは自分の罪と失敗ばかりです。説教はどれも基礎上のようなものです。それを主に意図して説教する牧師は恥ずべきです。物語の驚くべき事実は失われ忘れられてしまいます。救いは功績とは関係ありません。過去にも今後もそのようなことはありえないのです。神のレベルに自分を置くため、神の御前に出るのにふさわしいものになるために、私たちができることは何もありません。私たちには 神の完全な本性が欠けています。神のようであり、その似姿に作られてはいますが、定義上私たちは神よりも低い存在であり、神はそのことをご存知です。神の解決策がイエスであってあなたではないのはそのためです。私たちがこれをしたりあれをしなかったりすることで、そのギャップや空虚を埋められると考えるのは馬鹿げています。あなたが失敗しても、神があなたについてこれまで知らなかった新しいことを学ぶことなどありません。ずっとあなたを愛してこられ、今その場所であなたを愛しておられます。ローマ人への手紙5章8節はそれをうまく表現しています。まだ罪人であった時、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって、神は私たちに対する愛を示されたのである。お気づきですか？私たちがまだ罪人であった時、あなたを愛するように神を促すために十分なレベルの功績を挙げる必要などないのです。このことをよく考えてみると、とても良いニュースです。神はあなたの行動について間違った期待を持っておられないため、あなたにがっかりすることは決してありません。神はずっとあなたを愛してこられたのです。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ヨハネ 3:16。これは二つの考えに要約することができます。救い、神の家族のメンバーシップは獲得することはできません。それは信仰によって受け入れるものです。神は親切であり、愛情あふれるお方であるため、それを提供してくださるのです。その他に理由はありません。